オーガニスミドリの味噌汁にはなりません。はい、オーガニスミドリでございます。第3回です。よろしくお願いします。今回からですね、サンプラーを導入しました。第2回配信で散々音楽を流すの失敗したんで、サンプラーを導入して非常に快適なラジオライフが始まろうというところでございますので、よろしくお願いします。オーガネスミノリです。ですね、サンプラが入ったんで、喋りながらね、こういうね、こういうのとかね、あとね、とかね、こういうのが入れれるようになったんですよ。なんでこういうので遊びながらやっていきたいなと思います。今月、今収録11月なんですけど、ちょうど先週舞台が終わりまして、ご来場いただいたお客様、皆様ありがとうございました。召喚アウトローという舞台をやって、オーガネスミノリ初のアクションエンタメに挑戦してまいりました。ありがとうございます。結構苦戦したのが、今回拳銃をね、使ったアクションをかなりやったんですよ。で、演出の浅草さんに、安田草薫さんって演出の方がついてくださってたんですけど、かなりね、こう拳銃の握り方とかね、こう教えてもらったりしたんですけど、なんか僕イメージだと拳銃って片手でバーンって撃つ印象だったんですけど、こう両手でね、結構力強くグッと握りしめてね、やってやんないとこう迫力が出ないとかね、結構いろいろ教えてもらいながらやりました。楽しんでいただけてたらね、嬉しいなと思います。ありがとうございました。でね、今回の、舞台の思い出話で言うと、結構楽屋が楽しかったなっていうのがあって、今回メンバーが、出演者のキャストがみんな男性で、オールメイルの舞台だったんですけど、オールメイルの舞台なんで結構ね、下ネタとかバンバンバンバンこういう感じでね、今回ダブル主演で主演やった伊藤直也くんっていう、役者さんがいらっしゃるんですけど、その伊藤直也くんがね、1日に4回、お手洗いにお寄付をするって言ってね、今日はね、今日はもう2回うんこしてきましたとかね、そういう話を、してたんですよ。で、僕も結構トイレ近くて、一緒に盛り上がってたんですけど、伊藤直也くんが、本番中にね、舞台上で僕が彼を抱きかかえるシーンがあったんですけど、耳元でしれっと、うんこ行きたいですとかって言うっていうのをね、やってきてね、舞台上で役者を笑わせようとしてくるっていう悪いやつでした、あいつは。結構ね、舞台上でそういう相手の役者さんを笑わせようとするみたいなのあるあるなんですけど、はい、そういうのも楽しんでやってました。ということで、コーナー入っていきたいと思います。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
ピー音を入れ損ねました。自分でやってると難しいね。さっきこの私、今日この話題をするのに合わせて、サンプラでピー音入れてみようかなと思ったんですけど、うまく入れられませんでした。うんこうんこうんこ、はい、これをやりたかったんですけど。はい、今週舞台が終わって、新宿にね、ちょっとお休みの日に行ってきたんです。で、新宿で紀伊国屋書店さんに行ってきたんですよ。で、結構僕暇な時に本屋さんに行くのが好きで、本をたくさん読むっていうよりは、なんか新しい情報が本屋さんって溢れてたりするんで、雑誌とかをこうパラパラっと見て、なんかそういう、なんていうかな、ラジオで話すネタ考えたりとか、 あ、これ今流行ってる映画なんだとかっていうのを見て、あ、この役者さんそういえばこの間この映画出てたなとかね、そういう情報を取り入れるために紀ノ国屋さんに行ったんですけど、あの紀ノ国屋さんって結構珍しい、いろんなものが残ってて、っていうのはあのエレベーターガールさんいらっしゃるんですよ。知ってます？エレベーターガールって、あの昔のデパートとかにね、こうよくいた、あの何階婦人服フロアですみたいなのをやるエレベーターガールさんなんですけど、今エレベーターガールじゃなくてオペレーターさんって言うんですって。で、僕結構外をね歩いてる時はイヤホンつけて結構歩いてることが多いんですけど、この間紀ノ国屋書店に行った時にエレベーターガールさんがいて、びっくりして、すごい素敵な、お召し物を着たエレベーターガールさんだったんで、ついつい耳のねイヤホンを外して、あの声を聞いてしまいました。とても綺麗な声でね、やっぱりああいうエレベーターガールさんやってる人って声も綺麗だし姿勢もいいし、すごく魅力的だななんていうふうに思いました。多分エレベーターガール今あんまり世の中に残ってないと思うんですよね。なんでちょっとノスタルジックな感じがあってとても良いなというふうに思いました。で、紀ノ国屋さんに行った時に、あそこにホールがあるのをこの間エレベーターにその乗ってて初めて知って、5階に紀ノ国屋ホールっていうのがあるんですよ。で、そこでちょうど11月の末から12月にかけてやるあの舞台で、あの塚浩平さんの二代目はクリスチャンっていう小説を、これ映画になってるんですけど、あの井筒さんが映画にしてるんですけど、あのそれが戯曲化されて、で、その戯曲をやるっていうのがあって、で実は今回召喚アウトローっていうその舞台をやるときに結構極道の勉強をしてて、でもともと僕極道もの好きなんですけど、二代目はクリスチャンって映画すごい大好きで、でそこに出てくる、極道のキャラクターなんかも参考にしながら、やったぐらい好きな作品で、でこの二代目はクリスチャンっていう作品は極道の、二代目にキリスト教徒のシスターさんがなってしまうっていう、そういうお話なんですね。で、結構もう昔の映画なんですけど、ヒロインの塩見悦子さんっていうのがシスターの京子っていう役をやってるんですけど、もうそのシスターのこうはんなりしてる、はんなりじゃないか、こうしとやかな感じから、こうかなりドスの効いた声をガツンとやるっていう、そのギャップがすごく、気持ちよくて、おすすめなんで、ぜひ二代目はクリスチャン、U-NEXT とかで聞けるんでね、ぜひ、見れるんでね、ぜひ見てもらいたいなっていうふうに思います。YouTube とかでも動画がちょっと切り抜きで上がってたりするんですけど、この塩見悦子さんのやってる京子っていうキャラクターがものすごく魅力的、戦場的なキャラクターで、作品の中でね、こうドレスを着てて、そのドレスを脱いで、こう下着姿になるシーンがあるんですけど、すごく色っぽくて素敵なので、ぜひそういうところも注目してみたりとか、あとは後半のシーンで極道に勝ち込みに行くんですけど、その2代目を襲名した京子さんが極道のところに勝ち込みをしに行くんですけど、そこで切る短歌がですね、ものすごいかっこよかったりとかですね、てめえら十字を切って悔い改めやがれ、てめえ、でねえと一匹残らせぶった切るぜみたいな、そういうちょっとかっこいい短歌をね、シスターの、塩見悦子さんが切るっていうのが、ものすごく、魅力的な映画なんで、ぜひ見てください。で、それの舞台が、紀ノ国屋ホールでやってるっていうんで、やるっていうんで、見に行きたいなと思ったっていう次第です。はい。はい、ということでですね、ちょっと自分の好きな映画とか舞台の話をしたんですけど、今日のコーナーのコーナーをね、やっていきたいと思います。このコーナーはですね、毎月新しい企画を立ち上げて、とりあえずチャレンジしてみると。で、面白かったら継続したりとか、一回に打ち切りになったりとか、そんな感じのコーナーをやってるんですけど、今回のコーナーはこちらです。開け！黒歴史の扉！はい。 結構ラジオとかであるあるなこう黒歴史を暴露しましょうみたいなのとかね、リスナーさんから募集するってやつをやってみたいなと思って、やってみました。で、今回僕が紹介するのは、自分が中学生の時に、書いた文集をね、この間見つけたんでそれを持ってきました。平成18年度、〇〇私立を、なんとか中学校っていう風にね書いてある卒業記念文集を今日持ってきたんですけど、この文集をねちょっと自分のページをちょっと読んで、見ようかなっていう風に思ってますということで読んでいきたいと思います。結構ねうちの学校の、文集みんなこう学校行事とかのことがね、書いてあるんですけど、僕も例に漏れず、合唱コンクールのことが文集に書いてありました。なんで、それをちょっと読んでいきたいと思います。ということで、はい、ページが見つかりました。はい。涙の合唱コンクール。3組、29番。今年の合唱コンクールはとても感動的なものでした。今年の合唱コンクールで僕は実行委員の仕事を受け持つこととなりました。今年の合唱コンクールで僕らのクラス3組は最低と呼ばれるほど全学年の中でも1、2を争うまとまりがない歌を歌うクラスでした。その3組がまとまりを持ち始めたのはリハーサルの日のことでした。学年主任の愛先生が三組のことを気遣って僕たちにきついお言葉をくださいました。このことから三組の合唱は一気に燃え上がり、みるみるうちに他のクラスに引けを取らないほどまでに成長していきました。このことについては今でも先生に感謝しています。そして迎えた合唱コンクール本番、僕たち三組は力の限りを尽くしましたが、残念ながら同賞に終わってしまいました。しかし僕たちの歌声は確実に審査員の心に届いていました。審査員の方には最後まで3組を押してくれていた方もいたそうで、僕たちの歌声は会場に感動の渦を巻き起こしました。しかし楽しいことばかりではありませんでした。同賞に終わった3組はクラスで号泣しました。こうして3組の合唱コンクールは幕を閉じました。こうして僕たち34人がこの3組というクラスで出会えたことはとてつもない奇跡だと思います。だから僕たちはこのクラスのことを決して忘れることはないでしょうっていうね、こういう文集なんですけど、僕これ読んですごい思ったのは、なんか理屈っぽいよね文章がね。なんだろうな、やっぱ学生時代の時に僕結構勉強ができるタイプだったんです。勉強ができるタイプだったんで、その勉強ができるのにすがってスクールカーストを生き残っていこうっていう、そういう生存戦略でやってた、人間だったんですけど、ちょっとね痛々しいよね今見るとね。そんな感じでですね、今日こういう黒歴史のやつとかも紹介してみたんですけど、他の人のそういうのも紹介して、一緒にこう思い出に浸れたらいいなというふうに思っています。ぜひ、ゲストさんとか呼んでね、やってみたいと思います。はい。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、エンディングです。またトイレの話になっちゃうんですけど、僕ウォシュレットって使ったことないんですよ。で、自分の自宅にもウォシュレットついてるんですけど、一回も起動したことがなくて、あれってどうなんですか。使うと人生変わるっていう噂だけ聞いてるんですけど、 なんかお尻がビシャビシャになってビシャビシャになった後拭いて、でもなんかパンツ履くときにビシャビシャなのもなんかちょっと嫌だし、でも綺麗に拭けてるのかどうかもちょっとよく分かんないしっていう、なんかやったことなくて全く未知なんですけど、いつか今度ウォシュレットに初挑戦できたらいいなというふうに思ってます。うん、なんかね、人に話すとね、これなんか使ってないとちょっと不潔じゃないかって思われるのが怖くて今まで話してなかったんですけど、はい、今度ぜひチャレンジしてみたいなというふうに思います。ということでですね、はい、もうあと時間も迫ってきたんで、今日もアメリカンジョークを言って終わりにしていきたいというふうに思います。今日のアメリカンジョーク、ヘリコプター。ヘリコプターにロープがぶら下がってて、男性数人と女性一人が捕まっている。ロープは今にも切れそうな状態だ。この状況で女性がこう言ったんだ。皆さんの命が助かるなら、私が犠牲になりましょう。男たちは、感動のあまり、両手で大きな拍手をしたそうだ。また次回会いましょう。バイバーイ。